猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第368回始まります。はい、ここ3、4週ぐらいですかね、3、4回ぐらい一人喋りが続いてますが、いやなかなかスケジュールうまく調整できないですね。ちょっと私のも相変わらず週末があまり時間取れなくて、うちのことでね、プライベートのことでバタバタしてなかなか時間取れなくて、猫好きさんとなんとかスケジュール合わせようと思いつつなかなかスケジュールが合わないということで、今回も私の一人喋りになりそうです。多分なります。はい、はい、で今日は8月の2日日曜日ですね。昨日関東地方も梅雨明けをしまして、今日はまあ天気がいいというかですね、日が差してますが、梅雨明けと同時にいきなりもう30度超えで、連日30度超えで暑いです。はい、まあでも梅雨の時期と違ってね、蒸し暑いっていうよりはカラッと暑いっていうんで、まだ少し過ごしやすいかなという感じはするんですけどもね。はい、はい、ということで今ちょっと買い物の途中の車の移動中で収録してるわけですが、例によってドライビング収録なんですけれども、本編に行ってみたいと思います。
猫のしっぽ。
これだけあれば老後の楽しみには困らんわい。
どこまでだ。
誰だ。
人を暇なくせにプラモを作らず、蓋を開けて取説だけ見て戻し、みるみる増える積みプラの山、崩してみせよう、ガンプラジオ。押してまいる。関東行こうぜ、
ガンプラジオ。欲しいんか、これが欲しいんか。
ゴロニャン。
なんかそういうふとしたことで、それが贅沢の基準なのか、うん、単なるケチなのかよくわかんないんだけど、私にとって私もね同じケチなのかよくわかんないんだけれども、うん、まあそういうふとしたことで、あ、これやらないなと思うことが、まあさっき言ったタクシーだとかマッサージだとか栄養、うん、ドリンクだとかもそうなんだけど、
うんうんうん、
それってなんでだろうってふと考えたときに、やっぱり基本やっぱりケチなんですかね。
いやどうなんでしょうね。うん、いやしっかりされてるだけじゃないですか。
いやなんかそこにやなんか変なバイアスがあるような気がして、自分の中でフィルターがあるような気がして、ずっとそれでモヤモヤしてて、まあ、今回の話題になったわけなんですけど、
ね、ああそういうことなんですね。
割とね、よくいろんな人の話聞くと平気でタクシー使ったりとか、あ、ちょっと近距離だからタクシーで行こうとか、
はいはいはい、
いやそれって例えば 4,5 人で相乗りして行くと割安になるから行くっていうのはもうそれはすごい合理的で、はい、ああそれはそうだよね。例えば、
うんうんうん、
ずっと例えばバスとかの待ち時間を待つよりは相乗りして行けば1人当たりバスにちょっと足せば行けるぐらいだよっていうんだったら分かるんだけど、
うんうんうん、
いやそこを一人で乗っていくのかとかね、 場合っていうのは、そういうのは納得できるけど、その相乗りは納得できるけど、一人で乗っていって1000円2000円かかるのかっていうと、わあ贅沢だなとかと思っちゃって、じゃあ30分バス待とうかとかね
なっちゃいますよね、
ついそういう風に思っちゃったりね。
でも結局そこで暑すぎて、あ、近くのなんかちょっと休める喫茶店みたいなところに入って、なんか飲み物でも飲んで、
うん、
ちょっと涼んで休んでバス来たら行こうみたいな考えたら、結局飲み物代買ってしまったのなら、
そうだよ、トントン
だったりね、高上がりになっちゃうから
そうだよね、
そうタクシーの方が良かったんじゃないかって、
うん、っていう話もあるよね。
考えたらそうあるかもしれないけど、マドルさんはそのなんか会社とかで乗ることはまあそんなないかもしれないけど、はい、その会社とかじゃなくその自腹実費で払ったその最高距離っていうか最高値段みたいな、いくらぐらいなんですか、そのタクシーでいう
自腹で。いや、うん、だから自腹で払ったってほとんどないですね。
ああ、
あの人間ドックとか受けて、
うん、
あの、うん、胃カメラとか、
ね、はいはいはいはい、
大腸内視鏡とかそういうのやった後って運転できないじゃないですか、うん、車が。
そうですね、
鎮静剤打ってるんで、
うん、
でそういう時で、帰りにタクシーで自宅までその受けた病院から帰ったって、まあ、1500円とか、
ああぐらい、
まあ、それぐらいですね、うん、あとはもう本当にさっき言った飲んでくれて終電がなくなってってやると 4,5 千円とか。
あ、やっぱ 4,5 千円ですか、うんうんうん、
その終点の駅から、ね、もう上りがなくなっちゃって最寄りの駅までっていうと
やっちゃったやつですね、
やっちゃいましたっていうのは 4,5 千円ぐらいとか、
うんうんうん、
6,7 千円とか、まあ言って 6,7
千
円、ね、
ね、うん、
はありますけどね。
そうですよね、うん、そのなんだろう、めちゃくちゃ若かったりしたら、その漫画喫茶なんかでね、
夜
明か
せて、うん、
で、うんうん、次の日早めに起きて帰って綺麗にしてまた仕事行くとか
いうかもしれない。
やっぱりね、もう大人の男性になるとなかなかね、昨日と同じスーツで出かけるとかいうのはちょっとリスキーな感じありますもんね、うん、
ちょっとね、それあるよね。
うん、私はなんか一回あの北海道に帰る飛行機に、
はい、
ね、寝坊して、
はい、
どうしてもあの乗らなきゃいけなかったから、
はいはいはい、
自分家から空港まで乗ったやつが最高金額いきましたけど、
はい、
まあ、でも、あとでもそれでもなんかあのそのタクシーのおっちゃんに、
はい、
あの大体いくらぐらいで行けますかって聞いて、
はい、
まあ、いくらいくらって言われるじゃないですか、
はいはいはい、
なんか 6,000 円とかぐらい言われたのかな、
はい、
そしたら 5,000 円でお願いしますって言って、
うん
うん、5,000円ぐらいで、まあ、あの高速代は別として、
はいはいはい、
あの乗車料金だけで 5,000 円でプラスその こう、うん、と
高速代と、
はい、高速代、はいはい、で乗らせてもらったことはありますけど、いやそれでももういやーやっちゃったなと思って、
うん、
乗ってる間汗が止まらなかったですね、本当。
やっぱりね、そう、やっぱり我々は庶民なんですかね。
いや、そうですね、普通に考えて5,000円6,000円だったらね、別に払っておかしくない、うん、いい金額なんですけど、うんうん、実際財布からね飛んでいくと思うとね、なかなか渋ってしまうっていう、
ね、そうだよね。まあ今あのタクシーって割とキャッシュカードというかクレジットカードが使えるタクシーが増えてきたんで、うん、それほど思わないけど、うん、以前って現金しかダメよってタクシーが多かったじゃないですか。
ああそうですね、はい。
だとしてやっぱあのタクシーのメーターがどんどん上がっていくのはドキドキするよね。
いやドキドキしますよ。あと降りる瞬間にピコって上がると、
うんうん、
チって思いますよね。やっぱ貧乏症なんだな、きっと記事なんですね、多分ね。
うん。
うん、そう、ちょっと。
なるほどね。
ドキドキしちゃうな。うん。
あのな。やっぱり、まあ、贅沢っていう、単なる貧乏症っていう結論に。
そうですね。
贅沢だよねっていうよりは、どっちかというと、我々は単なる貧乏症だったという。
そういうオチになっちゃいますね。
せこかったというだけのオチになっちゃう。 テーマだったという今更ながら気がつきましたけどね。
いや違いますよ、私たちはもう未来のためにちゃんとそのお金を貯めとかなきゃいけないから、あのちゃんとあの計画的節約ですよ。
なるほどね、
うん、っていうことにしましょう。
まあそういうことにしときましょう。
はい。あそこのリスナー2人してケチらしいよってなったらね、ちょっとね問題があるから、
ちょっとね、
うん、
いやケチケチポッドキャストになっちゃいますよね。
そうですね。いやでもあそっかそっか、うん、いやなんか最近そのベランダで、はい、なんかネギとかを育ててるんですけど、
ベランダガーデン、ベランダガーデン、
はい、ベランダガーデンをしてて、はい、確かに切ったネギを植えたらまた生えてくるっていうのを知って、
うんうんうん、
やり始めて最近、まあ、育てててなんかどんどん伸びてきて、はいはいはいはい、可愛いなと思ってちょっと結構可愛がってるんですけど、
はいはい
はい、元を正せばもう一回生えるなんてすごい経済的と思ってやり始めたんですよ。どう考えてあれそれケチなのかなってちょっと今思っちゃいました。
いやいやいや別にそれは普通のあれじゃないですか。
そうそうですよ ね、 ねあの定義、うん、
何回も生えてくるって普通の話であって、
そうですよね、
別にそれはケチとかそういう話ではないと思いますけどね。
ありがとうございます、フォローしてくれた。
結構ね、ベランダガーデニングっていうかそういう、ね、野菜とかハーブとかいっぱい作ってっていうのは、はい、まあでも次から次と取れるじゃないですか。
はいそうですね、
収穫できるからやっぱりなんかお得な感じしますよね。
いやほんとそうですよ、うん、あとやっぱ育っていくの見ると楽しいですよね、うん、トマトとかもできてくると、はいはいはい、ほんと毎日今日はどうかなみたいな感じ、うん、ベランダを見て楽しんでます
ね。あーいいです ね、 ね、
うん、
プチトマトとかトマトとかね割と育てやすいですよ ね、 すね、
はい、
うん、あとあの よくちょっと前に生えたのあの スーパースプラウトっていうか、あの1回収穫しても何回も生えてくるみたいなやつあるじゃないですか、あの水栽培みたいな感じで豆苗みたいなやつ、
うん、うんうんうんうん、
あれの、ね、一時期うちもやってましたけどね、
うん、
何回も生えてくるみたいな、
あのスプラウト系も生えてくるんですか、うん、何回も、
うん、そうです何回も生えてくる、あの豆苗と同じで、
うん、あそれ今度やってみよう。結構なんか豆苗は生えてきたんですけど、うん、そのスプラウトっぽい、うんうん、そのカイワレっぽいの、うんうん、私はなんか根元まで切りすぎちゃったのかな、なんか全然生えて
こ
な
くて、そうなんですか、あれ確かスプラウトも生えてきたんじゃないかと思うんだけどな。
ああそうなんですね、うん、ちょっと今度探して
そうです、ね、
ネットでいろいろ探して見てみます。
いやなんとなくねやっぱそんな感じで、うん、やっぱり庶民だったなという。
そうですね、
我々2人は庶民だったなというのが、
うん
うん、結論なんですが、そうですね、そういう意味では であと、
うん、
贅沢の基準というと、まあ、そうか猫好きさんはそのポテチを定価で買うのが贅沢だという、
うん、
うん、
でも、うん、
でもあれじゃないですか、あのお菓子とかケーキとかシャトレーゼは当然、はい、定価で買われるわけですけど、
ああそうですね、
それはシャトレーゼ自体が安いから他に比べて、
そうそうそうそうそうですそうです、
たとえ定価で買っても他と比べて同じケーキが例えば500円するなら300円で買えたりとか、
うんうんうんうん、そうですね、
なるほどね、そういうことか、
そう私はもうその下音痴だから全然その、うん、なんかどこどこのケーキのあのブランデーの香りがいいよねと か、 なんかそういうのは絶対わからないタイプなので、普通にシャトレーゼさんでももうめちゃくちゃ美味しいって思って食べれるタイプなんで、だからもうリーズナブルで美味しいなんて最高じゃないですか、だからまあケーキとかアイスとかも、うん、シャトレーゼさん利用してますけど、でもまあたまになんか東京の方行ったらすんごい店構えの、ああこれ行ったらケーキ1個ちっちゃいやつワンピース1000円ぐらいしそうみたいなお店もたまに食べたくなりますけど、
うんうんうん、
まあ、それこそそう言って買うときはうわもう今日贅沢したなって、うん、思いますね、うん、
そうか、そういう意味では例えば
はい、
昔ながらのあのコーヒー屋さんってあるじゃないですか、喫茶店というか、
はいはいはい、
で都内の なんか格調高い喫茶店とか、あとホテルのラウンジで飲むコーヒーって1000円ぐらい、1杯1000円ぐらいするじゃないですか。
しますね。
飲み物が何でもまあそうですけど。
はい、します、
うん、いやそれは確かに贅沢だと思うよね。
贅沢ですね。
コーヒーとかそういうね、紅茶とかだったら別にチェーン店だったら200円とかね、うん、そういう、
うんうんうん、
飲める同じ値段、同じコーヒーだったら200円で飲めるチェーン店でもいいかみたいに思って、
うんうんうん、
なんかそういうところの高いところ行くと逆にかしこまっちゃって味も分かんないよね、うん、みたいなところ緊張しちゃって
分かる気がします。すごい、うん、なんかその辺のランチの安いやつでいいのに、うん、それこそホテルビュッフェ、
はいはいはい、
こう行ったりとか、やっぱホテル絡みは結構ね、あのお値段がするから、
そうです
よね、ちょっと、うん、リッチな気分になりますよね。
うん、そういうところなのかな。
うんうんうんうん。やっぱそういうとこですよね。
なるほどね。なんとなく、あ、うん、そう、あの基準が自分の中でも分かったような気がしてきました。
してきました。
うん、まあ所詮は庶民だったというだけの話なんですけど
いやそれ、うん、でもそれでいいなと思います、うんうん、本当、
まあまあそれでいいかなと、
うん、
確かに思いますね。
うん、
はい、
そんな感じですかね。
そんな感じですかね。そうですね、
はい、
はい、ということで今週の本編は贅沢の基準の話でした。
はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、
はい、それで今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。7月28日、これはギムハヤのピエール加藤さんですね。ギムネタ早すぎるを配信されています。何度目かのプレミアムエール、やっぱり美味しいなということで、うん、でのプレミアムエールですね。ツイッターで写真いただきましたが、エビスプレミアムエール、青色の缶のやつですよね。はい、何度飲まれても美味しいと。よっぽど気になれたんですね。はい、ありがとうございます。8月1日あやほアットポッドキャストさんから、旅先でも猫の尻尾活動ということで、と6年前に同じようにソマーズビーのベア、洋梨を飲みたかったのですが残念ながらなかったのでアップルをいただきました。生ビールを次に行こうかと迷いましたが雨が降ってきたので今日はこの一杯だけ涙ということで、洋梨ではなくてアップル、青リンゴということなんでしょうかね。白ワインのような、これはサイダーなんビール、なんとかってください。あーと忘れしちゃった。はい、というのを飲まれたということですね。はい、洋梨、本当は洋梨が飲みたかったと。ソマーズビーというやつですね。サイダーみたいなお酒のやつですよね。はい。はい、ありがとうございます。はい。そして、8月2日続けて、あやほアットポッドキャストさんから、別のレストランで豚肉を食らうと。豚肉のシュニッツェルとか、もはやトンカツや、ブルドックソース欲しくなりました。わらと。そして、初、ザイチェルスコ、セルビアのビール。この味が好まれてるのね、ということで、ツイッターに写真をいただきました。お、とんかつみたいな豚肉。付け合わせはもう、あれですよね。ポテトフライですよね。はい。で、サラダかな、これは。ああ、もうなんか、おしゃれなおつまみですね。はい。で、ビールと。いうことで、完璧ですね。もう、はい。ありがとうございます。はい。そして、ゴムズムで追いビール。イエレンのグレープ初めて見たということで続けて、いただきましたが、いやいやいやいや、もうなんかビール尽くしですね、ほとんどね。はい、写真をいただきましたが、これはこういうグレープのビールってことなんでしょうかね。はい、ありがとうございます。なんかグレープフルーツの写真、イラストが書いてありますけどね。 はい、ありがとうございます。ということでビール尽くし の、ね、あの今週のいっぱいコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それではいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。はい、今週のいただいたお便りコーナー、いつものツイッターのハッシュタグ、シャープ猫のしっぽと公式のツイッターのアカウント、アトマキャッツというポッドキャストにいただいたメッセージを順番に紹介していきたいと思います。7月27日かまってちゃん、これジミーちゃんですね、出張のお供に拝聴中ということで猫のしっぽを聞いていただいてます。ありがとうございます。はい、そして同じ日に iHoW とポッドキャストさんから今日聞いたポッドキャスト丸1ということで、ハッシュタグの中に、猫のしっぽを入れていただいて、もう一方のビールはバウラーナーでした。汗というふうにコメントいただきました。はい、ありがとうございます。これ先週のかな？先週コメントさせていただいたビールでもう一本なんだっけって読めなかったって言ったのにコメントをしていただいたんですね。バウラーナーというビールだったんですね。私が読めなかったビールのコメントをしていただいたんですね。ご丁寧にありがとうございました。はい。そして、イクラムさんが、猫の人367回聞いていただいてますね。はい。ありがとうございます。贅沢といえば、馴染みのステーキ屋さんに行くことですね。本当に美味しくて、少し値上げしてでもまだまだ許せる値段です。ということで、ステーキ屋さんに食べに行くのが贅沢。イクラムさんの贅沢の基準ということですね。そうですよね。ああ、ステーキ屋さん行かないです。私もほとんどやっぱりね。もう確かに、そう、ステーキ屋さん行くって本当に贅沢のあれかもしれない。一つなのかもしれないですね。はい、ありがとうございます。そして7月28日、ピエール加藤さんから、マッサージは確かに贅沢感ありますよね。興味のあるのですが、行ったことはないのですよ。足つぼとか人にやってもらうといいですよね。と、いただきました。はい、ありがとうございます。そうなんですよ。足つぼとかね、自分でやってもあんまり効かないんですよね。これはやっぱり人にねやってもらうのが一番いいですよね。はい、効きそうですよね。痛い痛いってのを試し回りながらやってもらうのがぐらいの感じで、これがいいですよね。はい、ありがとうございます。そして7月28日にアポロさんから、7月27日に楽しく拝聴したポッドキャスト拝聴報告ということで、猫のしっぽの367回ほかたくさんのハッシュタグを書いていただいてます。ありがとうございます。いやー、相変わらずたくさんアポロさん聞いておられますね。素晴らしい。いやいやいや、そうか、結構私も聞いてないのいっぱいあるな。最近聞けてないな、羨ましい。はい、ありがとうございます。はい、そして7月31日ケンチさんから、367回拝聴、贅沢の基準を考える、自分を見つめ直すためにもいいことですね。さすがガンさんと。以前は当たり前と思っていたことも、環境変化で今は贅沢と思えることも、点々点といただきました。ありがとうございます。いやー、そうですよね。なんか、たまにこうやって、ちょっと反省を兼ねてね、いろいろ、考えてみるというのもいいことなのかもしれないんですけど、まあちょっと褒めすぎですよ、ケンジさん。思いつきで、ほんとネタがなくて思いつかなくて、ひねり出したネタだったんで、たまたま。評価していただいて本当にありがとうございます。今回のね、後半戦も聞いていただいて、また感想いただければなと思います。いやーでもね、なんかいろいろこういうふうに、まあ、つまらないことではないんですけれども、パッと思いつくことちょっと考えてみたりっていうのもね、たまにはいいかもしれないですね。はい。はい、ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、エンディングです。はい、今回本編は、前回367回引き続き、贅沢の基準の話の今度は後半ですね、後半について、配信をしていきましたけれども、いやーなんかね、 いろいろネタも尽きてきて思いつくままのネタで毎週話をしているような状況なもんですから、まあまあ、できるだけいろいろなネタをね、また思いついて猫好きさんと相談しながら、できればあの収録を、本編の収録もしていきたいなと思いつつですね、はい、なかなかちょっとね思う通りにいかないですね、はい、はい、ということで、今週もいつものいきますよ。次回も聞いてくださいね。はい、最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。ちょうど車も今駐車場についてバックで移動しているというような状況ですけどね、はい、ということで次回もよろしくお願いします。では失礼します。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。オフィシャルツイッターアカウントはキャッツテールポッドキャスト、オフィシャルメールアドレスはkatsuteelpodcast@gmail.com、 オフィシャルウェブサイトは http://kattsuteelpodcast.caesar.net。 キャッツテールポッドキャストのスペルは CATSTAILPODCAST です。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。